100年を超えるものづくりの DNA を受け継ぐ新日鉄住金株式会社、総合力ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す新日鉄住金、技術で世界をリードする新日鉄住金。
プレーボール。
市民球団新日鉄住金上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は新日鉄住金の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日は上総マジック比嘉幹樹投手に電話がつながっています。比嘉投手、おはようございます。
おはようございます。
はい、今はどちらにいるんでしょう。
今は鹿児島ですね。
そうですね、今現在、はい、鹿児島県でキャンプ中というところで、ね、お忙しいところありがとうございます。
いえいえ、
はい、今日はね2回目の出演ですよね。
はい、
そうですね、はい、ということでプライベートなことから野球のことまでいろいろとお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
上総マジック今年何年目になるでしょうか。
今年4年目です。
4年目。そして所属の会社は、
はい、新日鉄住金です。
はい、新日鉄住金に所属して今年4年目、上総マジック4年目ということで、はい、もうね前回はまだまだ若手ですなんてことをおっしゃってましたけれども、もう後輩も入ってこられたので、はい、どうですか、もう中堅なんじゃないですか。
あ、そうですね。
そうですよね、
中堅と若手の間ぐらいです。
間ぐらいで、
はい、
そうですね。今年の新入団選手いかがですか？比嘉投手から見て。
あ、ピッチャーも野手も、はい、まあ、即戦力で、
はい、
いい選手が入ってきてるので、まあ、負けられないなと。
そうなんですね。チームにとってはありがたいですけれども、はい、まあ、ライバルも増えたということで、
はい、
そうですね、気合も十分といったところでしょうか。
はい、そうです。
そうですね、現在は鹿児島県霧島市で、キャンプ中ということなんですが、
はい、
この土地はもうね比嘉投手にとっては馴染みの深いところでありますよね。
はい、そうです。
はい、どういった、そう、はい、もう一回お願いします。
大学4年間過ごした町ですね。
そうですね、大学の4年間を過ごした第二の故郷ということで、はい、大学はどちらでしたっけ。
大学は第一工業大学。
はい、第一工業大学ということで、鹿児島県の霧島市に大学があって、
はい、
でキャンプ地も同じく霧島市ということですよね。
はい、そうです。
もう学校近いんですか。
学校は、はい、もう宿舎と球場の間にあって、
はい、
毎日通っていきます。
あ、そうなんですね、
はい、
そして昨日は母校との対戦でしたよね。
はい、そうです。
残念ながらね比嘉投手が投げる機会がなかったようですが、
はい、
はい、懐かしい先生やコーチや監督の方とお会いできたんですか。
はい、できました。
そうなんですね、
はい、
まあ、卒業して4年が経ってるので在校生の方とはそんなに、
あ、ちょっとね、面識ない、
あんまりないということなんですね、
はいは
い、ということは上総マジックもずっと霧島でキャンプされてるんですよね。
はい、そうです。
ということは比嘉投手が大学時代に上総マジックと対戦したことっていうのはあったんですか。
あ、はい、ありました。
そうなんですね。その時の上総マジックの印象というのはどういった感じでしたか。
いや、まあ、その時はもう本当僕ら大学社会人と試合することなかったので、やっぱ試合してみたらすごいなっていう、強いなっていう印象です。
なるほど、刺激になったということで、
はいはい、
まさかご自身が上総マジックに入団するなんてことは思ってらっしゃいました。
いや、思ってなかったですね。
ねえ、なんかご縁ですよね。
はい、
ねえ、そんな4年間霧島市でお過ごしになったということなんですが、その今キャンプ地の霧島市、はい、何かおすすめな場所ってありますか。
そうですね、おすすめの場所はやっぱり霧島神宮だと思います。
霧島神宮もね、はい、パワースポットですものね、
はい、
今回訪れたんですか。
はい、行きました。
じゃあもうしっかりもパワーはもらってきたというところですね。
はい、
はい。そして美味しいものなんかは何かありますか？
美味しいもので言ったら、はい、黒豚のしゃぶしゃぶとか、あと地鶏の刺身とかはおすすめですね。
はい、あ、黒豚のしゃぶしゃぶと地鶏のお刺身ということで、
はい、
召し上がられました？
はい、食べました。
そうなんですね。
はい、
いや実はですね、あの風さま塾のホームページ鹿児島キャンプレポートということで、ね、選手の皆さんがリレー形式でつないでる、はい、第4弾に比嘉投手も、はい、ね、登場されて、はい、今のようなね、霧島のおすすめの場所やおすすめの食べ物を紹介されてますけれどもね、
はい、
まあ、体重管理をしている比嘉投手にとってはね、地鶏のお刺身はもう絶好だということなんですが、はい、さあちょっと体重のお話をさせていただきましょう。はい、前回ねお話しさせていただきましたが、大学時代は106キロ、そして90キロまで落とされたということなんですが、
はい、
今現在体重何キロでいらっしゃいますか？
今は94キロです。
あ、ちょっとウエイトが上がったということで。
はい、そうです。
そうなんですね。はい、まあ、体重もね、あの誰かに言われたわけではなく、ご自身で始めたということだったんですけれども、
はい、
はい、4キロアップしたというのは何か理由があるんですか？
いや、理由は特にないんですけど、
はい、
はい、
まあ、筋肉で、あ、そうなん、はい、気づいたら4キロ増えてたということで、はい、そうなんですね。はい、まあ、ね、以前106キロのこと時はね、あの球種も重い球を投げられてたということで、はい、はい、今現在はどうですか？球に関しては体重で変わったりされたんですか？
もう去年の途中でサイドスローに変えたんで、
あ、そうなんですね。
はい、それで、はい、まあ、重い球っていうよりは、まあ、はい、こう変化球で打ち取るみたいな感じのスタイルになってます
ね。そうなんですね。
はい、
もうそれが体重にも関係してくるということなんですね。
はい、
はい、このサイドスローに変えたというのは何か理由があるんですか？
はオーバースルーでやっぱり結果が出なかったので、
はい、
あのコーチの渡辺さんと相談して変えるかってなって変えました。
はい、そうなんですね。渡辺俊介 コーチといえばもうアンダースローでね、有名な投手ですのでね、はい、やっぱりそういったもう本当に一流の方から指導を受けるというのはありがたいことだし、ね、これからちょっと期待させていただいてよろしいでしょうか？
はい、
はい、ね、オープン戦も始まりまして、初戦の2月19日、もう初戦の、ね、初めの投手が比嘉投手だったということで、
はい、
はい、5回まで投げられて、ちょっと立ち上がりがね、ちょっと、2点先取されましたけれども、その後4点を、ね、はい、あの4回を抑えられてということで、
はい、
ね、あのチーム自体は、3試合ちょっとね残念ながら黒星が続きましたが、はい、2月23日のオープン戦、サイブガストの対戦が雨で中止になりましたね。
はい、
この雨が良かったんでしょうかね、ちょっと天気になったようで。
そうですね、
ね、その後の3試合が白星で飾って、
はい、
比嘉投手は2月24日、三菱重工神戸高砂との対戦で、7回0点に抑えたということで、
はい、
ご自身どうでしたか？
いやー、でも抑えれると思わなかったですね。
あ、そうなんですね。
はい、
ね、サイドスローの効果なんでしょうか？
まあ、そうですね、
ね、
はい、
5回まではヒット2本に抑える完璧なピッチングだったというふうに、ね、伺っておりますのでね、
はい、
これからの比嘉投手期待させていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
これからの目標抱負など聞かせていただいてよろしいでしょうか？
そうですね、まあ、今年2回投げて今のところいいので、これを1年間続けれるように。
そうですね、はい、この調子をもう1年間しっかり持続していただきたいと思います。
はい、
はい、怪我のないように頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、なんたってカズサマジック、この時間は新日鉄積金の提供でお送りいたしました。来週もお楽しみに。
100年を超えるものづくりの DNA を受け継ぐ新日鉄積金株式会社、総合力ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す新日鉄積金、技術で世界をリードする新日鉄積金。